今日はコロサイ人への手紙第4章です。ここには伝道の励ましが語られています。一節に、主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいと勧めがあります。奴隷の主人たち、そしてまた奴隷もおそらくはこの同じ教会に来ていたのではないだろうかと推測されます。しかし問題は天に主人を持つものであるということの自覚です。自分もまた主人に使えるものである。そしてその信仰によって自分がこの養っている奴隷に対しても正義と公平を示す、それが神様からの愛によって真実を行うということであると思います。おそらくこのことは実際に実行されたのではないでしょうか。クリスチャンが互いに愛し合う、そして神様の前には平等であるということが実践されたと思われます。そしてそうしたことのために2節を見ると、たゆみなく祈りなさいという言葉が出てきます。私たちの問題を解決してくださるのは主なる神様です。そして私たちにできるその解決の手段は祈るということではないでしょうか。たゆみなく祈る、これは簡単なようで難しいことではないかもしれません。どのようにすればたゆみなく祈ることができるのか、それはご聖霊の助けによって祈るということであるわけです。たとえ私たちが祈ることができないような状態に落ち込んでしまっても、ご聖霊に頼っていくならば、言い難き嘆きを持って、私たちの心の奥底からうめきを持って祈らせてくださる方です。ですから、どんな困難な時にあっても、神に頼り、神様は私たちに実は助け主与えてくださり、また聖霊は慰め主とも言われています。聖霊の助けによって、私たちは祈り続けることができる。私は神学校の時に祈り出せ、祈り続けよ、祈り抜け、抜けた祈りで祈り続けよという言葉を聞きました。それは自分の力ではない、もちろん一生懸命祈るということもあるわけですけれども、神様が助けてくださって祈りを続けていくことができるということです。そして祈りによって実は神様の御働きがなされていく。3節を見ると、私たちのためにも祈ってくださいというこのパウロの言葉があります。御言葉のために門を開いて、そしてキリストの奥義を語れるようにと彼はそのように願ったわけです。彼は実際には牢につながれていました。果たしてそういう状況の中にあってこのイエス様の救いを語ることができるんだろうか。しかしそれは取りなしの祈りによって神様はパウロにも力を与え、そしてこのイエス様の救い、ここではキリストの奥義と出ているわけですけれども、十字架によって罪が許され、そしてまた復活の永遠の命が与えられる、この奥義をパウロは牢にあっても語り、そしてまた伝道することができたわけです。5節には外部の人たちと出てきているわけですけれども、この外部の人たちっていうのはまだイエス・キリストを信じていない人たちのことを指していると思います。そうした人たちに対して6節を見ると、いつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、そのような勧めがあります。親切にすることによって相手の人が心を開く、そして塩味の効いたということはどういうことであるかというと、はっきりとした明確なこの福音を語るということであるわけです。イエス・キリストが十字架で死んだのは罪のためである、そのことを明確に語っていくならば、ご聖霊は働いてくださり、その救いを明らかにしてくださる、そして一人一人がそのことが分かってくるということであるわけです。7節にはティクコという人の名前が出ています。彼は道路のしもべ、 すなわち彼も伝道者であった。そしてパウロは彼をこのコロサイの教会に使わすと言ったわけです。8節には、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。このテキコがパウロたちが牢獄にあってもどのようにしているのか、そのことを伝え、そしてコロサイで祈っている人たちの励ましになる。そしてまた9節を見ると、兄弟オネシモと一緒に行きます。このオネシモという人物はピレモンの手紙に出てくる逃亡奴隷であったわけです。しかし彼もこのパウロからイエス様の救いを聞き、改心し、そして元に戻っていく、この救いを明確にした兄弟であったわけです。10節にはマルコという人物が出てきます。バルナバのいとこであって、かつてはパウロと一緒に伝道旅行に出かけた。しかし、なんとマルコは途中で帰ってしまった。そのような、言うなればもう育児のない、本当にある意味、この逃げてしまうような人も、もう一度彼は神様の愛と憐れみによって用いられ、そしてまたパウロも信任して使わすというような人物に変えられた人であったわけです。11節にはユストと呼ばれるイエス。彼は割礼のある人、すなわちユダヤ人であり、おそらくはもう立法主義者だったのではないかと思います。しかし私にとって慰めになりました。言うなれば彼らもイエス・キリストを信じて立法から解放され、そしてまた忠実なキリストのしもべとなって奉仕をしたということになるわけです。12節にはエパフラスが出てきます。彼はあなた方の仲間の一人、このコロサイの教会の出身者であったわけです。そしてこのコロサイの人たちが成熟した者として固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。本当にこのコロサイの人たちのために一生懸命使え伝道した人であったわけです。そしてまた14節には愛する医者のルカ、ルカはこれはルカの福音書を書き、また使徒の働きも書いた人物であるわけです。16節を見ますと、この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。なんとこの手紙はコロサイの人たちだけではなくてラオデキアにも送られ、そしてまたそれだけではなくて各地の教会にも送られていった。そしてこの手紙は今日も私たちは聖書の中にあって読むことができるわけです。このパウロの手紙によって、この2000年前の人たちも励まされましたけれども、今も私たちに神様からの励ましの手紙として御言葉が伝えられています。17節にはアルキポという人の名前が出てきます。注意してよく果たすようにというパウロのこの励ましの言葉が出ているわけですけれども、おそらくこの弱さのある伝道者であったのではないかと思われます。しかしそのような人にも励ましが与えられた。18節の終わりを見ると、どうか恵みがあなた方と共にありますようにと締めくくられているわけですけれども、この手紙は私たちにも語られ、そしてまた主の恵みが共にあるように、私たちは神様の恵みを共有し、そしてまた天の御国を目指して共に歩ませていただきたいと思います。